心の取説研究所プレゼンマッピーのカフェラジオ、
マッピーのカフェラジオ第81回です。私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは。
アシスタント MC のエリーです。こんにちは。よろしくお願いします。
ゲストの藤井です。よろしくお願いします。
はい、今回は以上でお届けいたします。イエイ。今回は東京汐留のザ・ロード&クイーンからお届けします。今回のカフェラジオは心の取説研究所の特別協賛でお届けします。
マッピーのカフェラジオ1周年、イエーイ、
おめでとう。はい、お待たせいたしました。マッピーのカフェラジオ始まります。はい。今月のスペシャルゲストには心の取説研究所代表精神科医の藤井秀夫さんにいらしていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。藤井でございます。
素晴らしいです。なんと
声がダンディー、
ダンディーですよね。
いや、マイクが向くと急にオクターブ下がっちゃう。
いいですね。じゃあマッピーもちょっとオクターブ下げようかな。聞こえないじゃないですか。で普段藤井さん鹿児島に在住でいらっしゃるので、東京でお会いできるのってすごく貴重な機会です。この機会を逃しちゃいけないということで、もっとエリさんが いたので実現しました。本当にありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
大事タイミングでした。3連休の初日、これでも昨日土を休みましたけど、今日で今週末4連休となります。で今日から3連休、仕事の方も楽しんでくださいね。はい、それでまず今回のパートですけれども、昨年藤井さんがお出しになった本、今巷で大ブームになっています。
素晴らしい。
マインドフルネスについて。
これですな。
そうですね、
これです。その名もマインドフルネスの教科書。これを読まずしてマインドフルネスを語るなと言ってもいいぐらいの本。
ありがとうございます。
素晴らしい。
本当にマインドフルネスってテレビで番組やったら一気にブームが出てきて、類似の本が結構出てるのを僕も本屋さんの店頭で見てるので、やっぱり注目が高いかなと思ってます。はい。でこれはですね、マインドフルネスの教科書書いた藤井さんにしか聞けない話なので、でまず、まず率直に聞きたいのは、マインドフルネスの教科書を書こうと思ったきっかけをまず聞きたいんですね。
ああ、そうです
ね。はい。
もともとは私はネガティブ思考がすごく強い人間だったと。でマインドフルネスでポジティブに変わることができたと。でこれを皆さんにも伝えたいという思いがあって、5年ぐらい前からマインドフルネスの情報発信を始めたと。
あ、そうなんですね。はい。
っていうのがスタートだったんです。で4年ぐらい前ですか、最初の本を出した時に、 でも当時はマインドフルネスという言葉自体ほとんど認知度がなかったので、本屋さん、出版社の方からマインドフルネスという単語を使っては本は出せないと、それは売れないからということで出してもらえなかったと。タイトルにつけてもらえなかったと。で2作目を出した時も、これが3年ぐらい前でしょうか。
あ、はいはい。
その時もマインドフルネスの本だったんだけれども、マインドフルネスという単語は使えなかったと。だからいつかはマインドフルネスがタイトルについた本を出したいなっていうのが私の思いだったんですよ。
それが昨年。
はい。でいつかはマインドフルネスの教科書のようなそういう本を出したいなと。っていうのはですね、奥平さんが、
奥平亜美さんが、
引き寄せの教科書
っていう、
本を出されていて、でその隣にですね、本屋さんで見たらたまたま別のなんとかの教科書って、
やっぱりあの
小田さんが編集された本が、シリーズの本が並んでたんですね。
霊気の教科書
何冊か並んでてですね、マインドフルネスの教科書をこの隣に並べたいなというのがその時に思ったことなんですよね。
はい。
いつかマインドフルネスの教科書を出してその隣に並べたいなと。 ていうのが私の夢だったんです。
いやそうだったんですね。
そうこうしているうちにマインドフルネスという単語がやっと認知度が出てきて、その編集者の方からもよしもう満を持して出そうじゃないかと言っていただいたので、マインドフルネスの教科書が出せたと。
すごい
言われたんですね。
で実現した本がこちらのマインドフルネスの教科書です。で結構これ内容が濃いので分厚いんですわ、まあ、教科書ですから、で、まあこれ一冊読み切れば全てが分かるとまで書いてあります。
まあ、書いてましたね。
書いてましたね。
私が書いたんじゃないけども書いちゃいましたね。
書いちゃいましたね。で実際マインドフルネスの中にはまあ瞑想とか瞑想とか瞑想なんですよ。あとはですね、多分この言葉を聞いたことがあるかなと、アファーメーションっていう言葉を聞いたことがあるかといると思います。アファーメーションっていうのも重要なキーワードなんです。要するに自分に対して暗示をかけるっていう話ですね。
はい、はい、それはマインドフルネスではないんですけれども、マインドフルネスと組み合わせるとかなり効果が高くなる。
そうなんですよね、うん、あとはラベリングとか、あと呼吸の話とか、あとは傾聴、いや耳を傾けている人の話をよく聞くという話、この辺のエッセンスが全部こんな感じになりますよ。
読んでいただけました？
少しはかじって読んでます、
はい、ありがとうございます。
で教科書なので結局中は単独読んだだけで終わりではなくて、皆さんが読んだ皆さんが実践できる内容が必ず書かれています。ワークを一緒に実践しながらマインドフルネスを実感していただけるような内容になっていますってことですね。
はい、
でそうですね、じゃあちょっと中をいくつかちょっと構成をちょっと私の方から説明します。まず第一部としてマインドフルネスの仕組みについて、まあ、まずマインドフルネスは何ぞやとか、ね、効用とか、あとはマインドフルネスを鍛える方法と、あとは潜在意識。潜在意識はすごく重要です。とにかく、ここです、ここです。で、第2部ですね。実践に移ります。まあ、実践なので、まあ、瞑想するとかいう話。第3部。じゃあ、実践したら、じゃあもうまあやってみましょうと、体験。で第4、ここまでやってきていろいろやってみたんだけどなんだかよくわかんないなということで、マインドフルネス Q&A、 素晴らしい。
実はマインドフルネス体験第3部はですね、私の体験なんですよ。
あ、そうなんですね。ま、
ネガティブ思考にとらわれてネガティブ感情に浸っているときにポッとマインドフルネスが入ったらどうなるかが書いてあります。
これって呼びたくなると思いません？僕も読みたくなりますよ本当に。
読んでないんですか？まだ
これから読むんですよ。だから
取っといてくれたんですね。
そうです、取っときます。すいませんね、 MC マッピーいっぱい本買ってるから大変なんですよ本当に、申し訳ないですよ。もうどうもすいませんって感じで、はい、で、でいつか出したいですということで、まあね、小田さんなり小川さんとつながることができたんでこの本が出版にこぎつけたわけですけれども、そのきっかけっていうところですよ。で小川さん小田さんとつながるきっかけってどこだったんですか？
それがはっきり覚えてないんですよね。
あら、ま、
気づいたら小川さんと小田さんが密談をしているところに私がいたと。
え
だから小田さんと小川さんが会社を作ったと、クローバー出版を作る前に実は一緒の場にいたんですよ。で2人で密談をしていると、パーティー会場の中で密談をしていて、あの2人怪しいな、なんか話をしてるなと、なんか怪しいぞっていうのを横目で見ているうちにクローバースパンができたと。でその時に本出したいんですけどっていうことで、もう引き寄せの教科書の小田さんですから、もうアプローチはしてたんですけれども、じゃあもう満を持してテレビなんかでも出るし、だんだん認知度が高くなってきたので、そろそろ機は熟したんじゃないかと。 ということで、出しましょうというオファーをいただきました。
じゃあ案外意外なところにあったんですね、企画ってね。
だから別の方の主催されたパーティーの中でたまたま3人一緒にいたと、確かそうだったと思うんですよね。
まあでも案外きっかけなんてそういうところだと思うんですよね。でちなみに僕のラジオの企画ほとんど酒入った席で決まってますから、ゲストもそうです、酒入った席で友達いるじゃないですか、マックスさんラジオやってるんですから、ラジオ立たせてくださいよ、じゃあいいよ、やりましょうっていうで決まるんですよ、でおかげさまで今月まで去年の7月からずっとゲストが止まっていません。ずっとゲストがついてます。
素晴らしいです。
でさらに言うとこの先5月まで実はゲストが決まってます。
ということはもうぎゅうぎゅうのスケジュールの中でわざわざ私のために時間を空けていただいたと。
でも藤井
新春特別企画ですよね。
本当新春ですよ、だってまだ待ち取れてないんですよ、今日7日ですから。
こっちか。
あ、いやいやいや、もう新春です、新春。まだ1週間目ですからね。
先生とね、ぜひ私はもう絶対聞きたかったんですよね。
ねえ、そうそうそう。
パーティーだけじゃね、そんなに聞けない。
聞けないもん。
せっかく。あ、そういえば初めてお会いしたのはやっぱりパーティーの時、ね。
そうそう。いや、僕は会ってないんですよ。
会ってないんですよね。来てたけど。
来てたんだけど。
会ってます。
会ってるはずなんだけど、僕はちゃんと会話をした記憶がない。
あ、じゃあ酔っ払ってたんだ、私は強烈な個性の人がいるな、なんかラジオしてるって言うけど何者なんだろうこの人はって。
じゃあマッピーが覚えてないだけで藤井先生はちゃんと覚えて
る、はい、いや僕は藤井さんは覚えてます。でちゃんと名刺交換して、あ、
名刺を確か交換しました。
僕はもうそれはちゃんと覚えてる、で あの場って90人ぐらいいたんでね、
ですかね、もうぎゅうぎゅうです
ごかったですよね、楽しかったです。
そうジュースを取りに行けないような感じ。
そうなん、
秒速10センチで移動してます。
実はあの時も実はね音声取ってたんですよ、あ、隠しマイクで、でも聞いてません、何が何だかよくわかんない。であの中でも、あのもう付き合いは長い、知ってるのは長いんだけどお友達になったやつも何人か、まあその話はいいんですけど、でもびっくり、なんかそれなりのプロセスがあるのかなと、あ、なんかね、知らないうちに決まっちゃったところなんともね、クローバー出版らしいな。
いや、もうそこで話し合いがあったんじゃないかなと実は。
まあまあまあそうなんだと思いますよ。でも本当言うとこういうのはラッキーで、僕先月別な著者とラジオを撮りましたけど、本当にそんなに決まらないんですよ企画書って。あるさっき一緒にいましたけど、ある著者は108社の出版社に出してんですよ、3社しか来ない返事が、だから 1%
3社来たっていうのすごいんじゃないですか。
でもそう108分の3ですから 1% の、でもそれでもすごい。
なんとかローリングさんっていうのはそんな感じでしたよね、
ジェケローリング、そう。でも彼女もそれまでは普通の主婦だったんですよね、でもそれが全世界で何億冊も売れるシリーズを作っちゃったっていうのがすごかったですね。まあでもどこにそういうね、出版のネタが転がってるかわからないんですから、出版社の方は本当にもう感性が高い人がこの編集をやられてるっていうのはよくわかりますよ本当に。この本に出会ったおかげで藤井さんとももうこうやってねお話ができるんで、もうありがたいことですね。でここまで本の話を聞いてきたんですけど、まだまだ聞きたいですよね皆さん。
はい、
ということでまず今回は本の話に特化しました。いろんな話をこの後と別のラジオで聞きますので、また聞いてくださいね。ということで一旦じゃあ本の話はここで終わりにします。今回のゲスト藤井伊藤さんでした。今日どうもありがとうございました。
あ、もう終わっちゃうんですか。
パチパチ。今まだ続きます。
あ、続いてる、
はい、イータンラジオはここで、
はい
はい、ありがとうございました。
次回のカフェラジオお楽しみに。イエーイ。
はい、お待たせいたしました、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャルシェーブタイム。イエーイ。はい、今回のスペシャルゲスト藤井秀夫さんからスペシャルな生 CM をいただけます。よろしくお願いします。
何か CM したいこと。
はい、まあ、あの皆さんにあの CM でお伝えしていただきたいことは、あのご自分がやってらっしゃるサービスとか、あの取り組みとか、そういう方のメニューがあるんでしたら、お伝えしていただければと思いますので、藤井さんが今取り組んでらっしゃる、講座とかその辺のメニューを簡単にご説明していただければと思います。
ほうほうほう、
はい、
いや考えてなかったですね。どうしよう。
メールでもいいん
じゃないですか。メールやってますでもいいです。
はい、マインドフルネスで幸せになる、マインドフルネスで幸せな社会を作るというのが私の、何でしたっけ、ミッション。
ミッションですね。
ミッションですね。で、そのために、マインドフルネスの教科書という本を書きました。そしてそれでもやっぱりマインドフルネスやってみたいんだけど、どうやっていいかわからない、どっから始めていいかわからないという人のために、何でしたっけ、マインドフルネス初めの30日というステップメールを今始めましたので、どっかで探してみてください。
はい、
私の、記事の中に時々出てきたりします。
で、そんな藤井さんの取り組みを知りたい方は、なんて検索すればいいですかね。藤井秀夫で検索してもいいですし、心のトリセツ研究所で検索していただければブログなりフェイスブックにたどり着くと思います。で、心のトリセツ研究所のリンクはマッピーのカフェラジオでもリンクを貼ります。ぜひリンクをたどって藤井さんのところのページを見に行ってください。よろしくお願いします。以上、生締めです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Welcome to マッピーのカフェラジオ。
はい、こんばんは、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャル CM タイム。
イエーイ、お疲れ様でございます。
はい、12月3日に行われましたダフ6から、いよいよ来年のダフの予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日に、なんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカフェラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては、直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場。続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目、はい、石川和夫さん7回連続7回目、井出留美さん2回連続2回目、大内優さん同じく2回連続2回目、大谷康生さん7回連続7回目で、桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野実さん4回連続4回目、七条チームさんダブファイブ以来2回目、翔介さん2回連続2回目、田口智隆さんダブファイブ以来2回目、福田武宏さん7回連続7回目、牧谷実幸さん7回連続7回目、丸山久美子さん3回連続3回目、そして前回子育て枠でお話しされました三越博之さん7回連続7回目、以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が 決まると思いますので、決まり次第またカフェラジオのページでもご紹介させていただきますので、お楽しみなさってください。ダフセブンドランクアカデミーです。第7回会場は同じく東京王子イベント会場ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみになさってください。以上です。次のカフェラジオ、次のカフェラジオはスペシャルゲスト藤川美沙さんとのトークが実現します。お楽しみに。心の取説研究所プレゼンツ、マッピーのカフェラジオ。今回のカフェラジオは心の取説研究所の特別協賛でお届けしました。